トップインタビュー、いいね富山。こんにちは、小山健一です。毎週木曜日この時間は音楽と市町村のトップへのインタビュー。市町村長に最近の動きやこれからについて伺い、音楽とともにお伝えしています。今日は南砺市の田中幹雄市長です。多くの自治体でその必要性が高まる人口減少などの解決策としての移住定住対策、南砺市ではこれまでの対策が効果を上げている中、新たな取り組みも始めます。今後の南砺市の注目の動きなどと合わせ、田中市長に伺っています。この番組は富山の医薬品原薬メーカー大和薬品工業、人と町の毎日を守る寿伝説の提供でお送りします。
大和薬品工業は創業から半世紀以上、医薬品の原薬を製造しているメーカーです。熱意と責任と信頼を持って頑張れるスタッフ求めています。詳しくはウェブで、富山の医薬品原薬メーカー大和薬品工業です。
トップインタビュー、いいね富山。今日は南砺市の田中幹雄市長です。南砺市が移住定住と合わせて進めてきた、市外に住みながら南砺市を支援してもらうもう一つの市民の形が応援市民です。この応援市民にこんな人たちが加わりました。移住してくる人の仕事を確保する新たな仕組みを取り入れた新しい移住定住対策や最近の動きとともに、田中市長です。金沢大学の学生42人をですね、南砺市の応援市民に任命されました。改めて応援市民とはを含めてですね、お話しいただけますか。
はい、先日金沢大学で僕1時間講義をさせていただいて、その時に学生の皆さんが今回応援市民にエントリーしてくれたということで、委任状を渡してきたんです。で、もともと人口が減っていくその地域エリアで町づくりを進めていくためには、この人口というのは住民という見方もありますし、でも町づくりから見るとネットであろうが、なんか来てイベント盛り上げてあげようかとか、ふるさと納税だとか、まあ、みんなが逆に住民はなくても応援してくれる人たちっていうのは町づくりの大変大事なパートナーなので、こういったことを応援市民ということで今1000人以上募集してやってるんですね。だからこれは多分まちづくりのスタートをした時にはまた総務省は関係人口ってあまり言ってなかったんですけど、その頃からこの南砺市の応援市民進めています。で、そういう制度を大学生がまとまってですね、課題解決をしてくれるというような形に持っていけたことが非常に良かったなと思っています。で、現在ですね、学生の若い人たちのアイデアっていうのは非常にまちづくりには大変重要ですので、こういった学生サポーターっていう方々に、例えば地域の活動に参加をして、そして地域のこれからを考えるという、そういう出題を出したり、またもう一つは五箇山の地域資源をどう活用すればいいのかという、こういったことに取り組んでくださいっていう提案をしたりですね、あと地域産業の魅力を発信する、もしくは商品開発をするっていう時にどういうアイデアがあるのかっていうことを学生さんたちにお願いしたり、そして最後は人口減少対策をどう取り組んでいくかっていうような、この課題4つをですね、大学生42名なんですけどに投げかけて、いろんな市の事業と一緒に、もしくは地域のイベントに参加していただきながら、そういったことを学んで、そして自分たちの思いを私たちに知らせていただくと、そういう形に持っていきたいなと思っています。
次にですね、昨年度の南砺市への移住なんですが、119人という数字が出ています。これは富山高岡に次ぐ多さなんですね。
これについては住みたい田舎ランキングとか、東京にあるさまざまなところで PR するんですけど、特に、なんと未来支援センターって、こう南砺市内の一般社団法人に移住コンシェルジュ事業を委託したりですね、そういったものが形になってきたかなというふうに思っていますし、体験ハウスだとか、あとイベントに来ていただいたり、そういった我々のアプローチに参加していただく方が移住してくださるということだと思います。
そういった効果だと思うんですが、新たにですね、移住促進策を始める。
そうですね、いくつかなんか考えなきゃならないなと思ったんですけど、移住された方が仕事があるかどうかとか、 まあ、自分がやりたいことは農業、有機農業やりたいんだけど、そこで収入になるのかとか、いろんなことを考えると、南砺市内に今初めてなんですけど、南砺市特定地域づくり事業協同組合というのを今立ち上げようと準備してます。これはスキー場は冬だけですよね。で、干し柿だったら、まあ、11月12月だけとか、春は、まあ、あのいろんな他のキャンプ場だとか夏はあるんですけど、そういったことを企業と、まあ、そのシーズンシーズンで多忙な職種がありますので、そういった方に会員になってもらって、その人材を1年間フルに働く場を提供できるような、そういう仕組みを作っていきたいなと思ってまして、これ総務省 の事業なんですけど、なかなかハードルは高かったんですが、今理解を得られそうなので、今進めているところです。
移住者の雇用先を、ね、確保しようということですね。
そうですね。だから実際にあの若い人たちがじゃあ来て、最初にあのお金がないとなかなか進まないというところがありますので、しっかり取り組んでいきたいなと思います。
まあ、人口減による、ね、人手不足解消にもなります。
もちろんそうですね。その効果も大だと思います。
次にですね、南砺の食、そしてお酒をめぐる動きもこれ見逃せません。週替わりでシェフが変わるというですね、古民家レストラン、これオープンしました。
はい、これはレボ効果だと思います。レボという本当に廃村になったところに有名なシェフが来たレストランが開店したんですけれども、そこにたくさんの方がいらっしゃるんですね。で、もう一つは朝ごはんを食べて、もうちょっとゆっくりして昼ごはんを食べていくようなところがないかなというのが、多分今回横のオーナーの方の狙いだと思うんですけど、そこで横のオーナーさんは実はソムリエで、富山県内にもこうワインを出したりしてらっしゃる方なんですが、その仲間がですね、ミシュランの一つ星とかを持っている方が富山県内にかなりいらっしゃると。で、そういう方に声をかけて、同じ戸賀村のその古民家の中で、まあ、毎週シェフが変わるという仕組みなんですが、そういう形で限定の人数で、まあ、店を開くと、そういう仕組みができたということですね。
新しいスタイルですね。
僕もオープニングに行きましたけども、本当に僕が今まで富山の店でどうしても行きたかったんですが、なかなか取れなかったシェフの料理を食べさせていただいて、本当に良かったですね。
それからこの番組でもお伝えしましたけれども、ウイスキーの熟成庫ですか、これ完成しました。
はい、熟成庫、これは稲見の地に完成しました。これは砺波にあるこのウイスキー醸造所とですね、富山のお酒を売る商売をしている方っていうのが、これがチームを作ってやってくれたんですけど、県内産市内の木材を使って木製の熟成庫を作ったんですね。今木製のあの規模の熟成庫っていうのは世界でもそんなにないって言われてるんですけど、かなり期待してます。と言いますのも、全国から樽買いをして、そして熟成する場所によっては味も、まあ、風味も変わるって言われてるんですけど、そういうその条件のいいところで熟成させるということがウイスキーにとっては非常に大切だということですので、木材で作ってますので、湿度と温度の管理が非常にいいんですね。だからこういうものを利用しながら美味しいウイスキーを熟成させていく、そして何年か経つとそこから新しいウイスキーが販売されるということですので、これは楽しみです。
南砺初のウイスキーを発信。
もう本当にお酒はいろんな種類がありますけれども、日本酒だけではなくて、いろんなバリエーションで料理も楽しんでもらいたいと思いますね。
はい、南砺の食や酒をめぐる動き、これからも目が離せませんね。
買い取った原酒を独自に熟成し瓶詰めにして販売するボトラーズと呼ばれる国内初という事業。南砺初のウイスキーの販売は2025年度以降になるということです。そして週に1日だけ開店、週替わりでシェフが代わって腕を振るうという古民家を活用したレストラン横が戸賀村にオープンしたのがこの5月。そのオープンを市長がレボ効果という宿泊設備を備えたオーベルジュとしてのフランス料理店レボのオープンは一昨年の12月で、県内外から多くの人が料理を目当てに戸賀村にやってきているといいます。静かな山村が食を通して注目されています。トップインタビューいいね富山、ここで田中市長から皆さんへの1曲目は、
先日父の日がありましたけども、その時に流れてきた歌で僕の心にぐっと入ったのは愛のパパへという歌です。
トップインタビュー、いいね富山。南砺市の田中幹夫市長に小山健一がお話を聞いています。来月26日から28日まで、南砺市福野地域ではワールドミュージックの祭典、すき焼きミーツザワールド、そして9月には高校生に1000万円を託した今年のまちづくりイベント、教育改革では来年4月の小中学校への特任校制度導入に向けた動きが本格化します。
海外からも3年ぶりに出演し、来月いよいよすき焼きミーツザワールドですね。
待ちに待ったって感じですね。今回海外からのアーティストが招待できるということになりましたんで、カナダだとかキプロスあたりから5カ国からミュージシャンが集まるということです。昨年はコロナで来れなかったので、割とこうオンラインでハイブリッドでやったりもしてたんですが、これはいよいよ元の形に戻って、そしてやっぱりアーティストですので、この場所で音楽を作り上げるっていう、そういう作業がこれ非常に大きな魅力だと思いますので、そういった意味では3年ぶりにすき焼きが上演されるということで大変期待しています。
海外からというとですね、4年に1回の稲見木彫刻キャンプですが、これ来年が開催の年なんですが、これも海外作家を。
そうですね、ちょうど4年ごとにやってますので、来年がその年になります。コロナで3年4年大変だったんですが、この木彫刻キャンプだけは4年に1回ですので、タイミング的には非常にいいんじゃないかなと思って今からいろんな国のアーティストに声をかけていると、そういうふうに聞いています。
そしてですね、2年目の高校生1000万円プロジェクト、これ僕なんですが、9月に旧南砺福光高校を会場に開催なんですね。
はい、コロナでなかなか活動できない高校生、特に高校生青春っていうんですが、青春を応援する街なんとっていうことで立ち上がって、今一生懸命高校生案を練ってるんですが、昨年の1000万は結局はイベントとしてハロウィンのイベントだけしかできなかったんですけど、今は古民館にみんなが高校生集まる場所を作ったり歌を作ったりしてますし、そういったことを踏まえて今回はですね、福光高校、福光高校を全体を使って学園祭をやりたいと、こういうことになりました。今子どもたちが通ってない高校を使うっていうのも彼女たちのアイデアだし、地域の皆さんにもそのことに対して協力をお願いしますって今回ってますし、これ県の施設ですので、そこの管理してる方にも若い人たちがみんなでお願いしてますということで、なんか許可もいただけそうだということも聞いてますので、こういうなんか高校生ならではのイベントが行われるということは非常にこうありがたい、嬉しいなと思いますね。
去年市長も参加されました。今年もも
ちろん応援団ですから、はい、去年はお姫様になりましたけども今年はそういうことかどうか分かりませんが参加したいと思います。はい、
次にですね、南砺市の全部の小中学校にですね、市内の他の高校から通える特任校制度、これ導入決まっていましたが、いよいよ開始ですね。
はい、南砺市の教育の環境の将来をいろいろ考えていく中で、学校を統合するということがいいのか、その地域にある学校を義務教育学校とか小中一貫校で残した方がいいのかという議論をずっとしてました。で、私はやはりこれだけ地域が広いので、その地域地域の小中学校がなくなるっていうことになると地域力も衰退してしまうような気がしてましたので、なんとかしてその地域地域の特性を生かした小中学校になればいいなとずっと思ってました。で、一方でエリアで子どもたちが学ぶ場を制約されるっていうのもいかがなものかなと思ってます。で、中にはですよ、中にはとにかく僕は勉強したいんだ、もっと大きなたくさんの友達がいるところで切磋琢磨して勉強したいんだっていう方はそれなりの規模のところへこう行ける仕組みも作りたいし、部活動ももしかしたらそうかもしれません。あと、そういう子どもたちの制約をさせたくないっていうことで、こういったそれぞれの特色を生かしたその学校づくりにもう少し力を入れることによって、もうどんどん来てくださいっていう学校が、全ての学校がそうなるということは、自然にその既存の小中学校のレベルも高くなるというふうに思っています。
は
い、
来年は自分で選んだ小中学校に通うことができる。
そうですね、そうしたいですね。
部活動を含め地域の特性を生かした学校づくりを進め、市内どの小中学校にも通えるようになるという全部の小中学校への特任校制度の導入、始めるにあたり来年度は新入生だけでなく在校生も学校が選べるそうです。 今後の動きに注目ですね。トップインタビュー、いいね富山。ここで田中市長からの2曲目です。
最近私の友達でね、女性の方なんですけど、何回かこうお会いしたら、よくよく見てみると中森明菜さんに似てたんですよね。でそこで中森明菜さんの顔がこう浮かんできて、聞きたくなったな、長女 A を。
よくぞここまでたどり着いた伝説のコアラよ。
はい、
うん、修行に来た伝説のコアラじゃないの？
修理に来た伝説のコアラです。
でも伝説なんでしょ？伝説の先に喜びをつなぐことぶき伝説。
ただいま技術スタッフ募集中、詳しくはウェブで。
トップインタビュー、いいね富山。南砺市の田中美希夫市長に小山健一が聞いています。
コロナ禍の中での市民の運動離れへの対処に取り組まれてますね。
はい、コロナ禍でなかなか外で運動できないという方が増えてきているような気がしております。ですから地域型のスポーツクラブの皆さんとタイアップしていくつかメニューを作らせていただきました。で一つは、スポーツクラブの入会促進事業としてですね、入会金の2分の1補助しますよっていうのが一つで、どんどんスポーツクラブに入ってスポーツクラブのメニューで体を動かしましょうというのが一つと、あと事業所と企業向けのスポーツ指導員を、事業所そして企業に派遣しますと、そういう事業を今取り組んでいますので、企業の皆さんも従来であればチャレンジデーみたいなことをやってたんですが、その1日だけでみんなが健康になれるかどうかは別として、こう何回かこう運動をスタートさせるきっかけ作りとして、企業の皆さんにもぜひ手を挙げていただきたいなというふうに思っています。
スポーツに取り組む市民を増やしたいと。
そうですね、もう健康一番ですから、そうしたいですね。
南砺市民の間でですね、身近なスポーツ、それから体力づくりに取り組む輪が広がりそうですね。
トップインタビュー、いいね富山。今日は南砺市の田中美希夫市長にお話を伺ってきました。はじめに紹介した金沢大学の学生42人が新たに登録したという南砺市の応援市民、移住定住で人口を増やすことも大切ですが、市外から南砺市のイベントなどに取り組み、まちづくりに協力してもらうという南砺市が力を入れているこの応援市民も、市を構成する市民の一人と言えそうですね。今日の放送はラジコのタイムフリー機能を使えば1週間以内ならいつでも聞くことができます。 FM 富山ホームページのポッドキャストでも聞けます。トップインタビュー、いいね富山。来週7月21日木曜日は高岡市の角田裕樹市長に伺います。それではこの辺で、小山健一でした。この番組は富山の医薬品原薬メーカー大和薬品工業、人と町の毎日を守ることぶき伝説の提供でお送りしました。